神様は私たちを救ってくださいました。イエス様によって新しい命を与えてくださった。ここに私たちの救いがある。私たちは新しい命を生きるものとされています。で、神様はその私たちの目に見えるこの生活が新しくされているんだ、そのことをその恵みと憐れみのうちに明らかにしてくださっています。いや、救われても救われなくても目に見える生活はそんな変わんないんですよねという言い方もありますけれども、でもそんなことないんです。イエス様の救いを知った時、やはり文字通り新しくなる、新しい命になるんです。それは自分で生きようとしていた生活が、あ、これ神様から与えられたんだって知ったからです。自分のために生きようとしていたその日々が神様のために生きる生活だったって分かったからです。あるいは自分が悩み苦しんできたことが、でもそれも神様の憐れみの中にあったんだって知らされたからです。自分の幸いのありかが自分の満足ではなく神様の喜びの中にあることを知らされたからです。だから新しい命っていうのは、この神様の眼差しの中に、神様の側から私というものを見ていただける、私というものを語っていただける、そういう命なんだ。そして神様の御前にはこの私というものは一つも虚しくならず失われることはないのだということを知りました。神様のご栄光を表す私とされているんだ。この私が神様のご栄光のために用いられているということを知ったんです。だからこの神様の救い知らされた時に、私たちのすること、その全てが神様と結ばれているんだということが分かる。自分のためだけじゃない、あるいは家族や隣人だけのためでもない、神様のために私の一切ってあったんだということを知った時、あ、そうなのか、驚くんですけどもね。いや、それはむしろ私のというよりは神様の素晴らしさが私たち皆さん一人一人のその生活を通して表されるんだということなんですよね。だからちょっと気張ったものの言い方をすれば、私たちのこの人生にはその神様のご栄光を表すという使命が託されているんです。皆さんはその神様のご栄光を表すという使命をその身に帯びている。だからイエス様の救いに生きる皆さんというのはそういうものなんだということなんです。だ、神様のご栄光を表すなんていうふうに言うとね、いや私は何にもっていうふうな言葉がすごい私たちの口から漏れますけれども、いや私たちのすることは小さいんです。大したことができるわけじゃない。でもその大したことって言ってる、その大したことって多分世の中の目を持って大したことって言ってるんだと思うんです。その時に神様がどうご覧になっているかっていうことでね、自分なんか小さいんですなんてあんまり言ってない。多分人と見比べてとか世の中的にはとかっていうことで考えている。本当に神様がご覧くださっているっていうことを見た時、そして神様のお働きの中に神様のご栄光のために私ってあるんだっていうことを知った時に、私たちのなすこと、私たちの語る言葉の一つ一つ、そのどれだってつまらないものはないし、小さなものはないし、大したことできませんなんていうことを言えないんだと思うんです。かえってそういうふうな、僕はあえて言いますけれども、この世的な謙遜というのは神様の前では不遜なことです。神様の前に本当に申し訳ないことをしてるんだって、そのね、この世的な謙遜が神様の前では大いに神様をがっかりさせているって、そのことは覚えておいてもいいんじゃないかなと思うんですけども、私たちがね、例えば何かできるっていうふうに言った時に、まあ小さなことで言えば、こうやって教会に集うことの中で教会のために何かしたいんですっていうね、そういう声も皆さんの中から聞こえたりするわけですけども、でも教会のためにだけ私たちは用いられるんじゃありません。だって神様は私たちのこの世界をお作りになったんですから、 この世界にあって私たちは神様の子供として、神様のものとして生きるものとされました。そうするとね、私たちが神様のご栄光を表す場っていうのは何も教会の中だけじゃないっていうことがそのことからも分かる。神様のご栄光を表す光を輝かすって、これは僕は特別なことを言わなくていいんだと思うんです。むしろもう神様に救われている、神様の救いの中に入れられて私たちは新しい眼差しを与えられた、ああ私は神様のものだって、神様から与えられた命を生きているんだ、神様からこの人生が与えられている、そのことを生きたらいい、私のこの人生神様の憐れみの中にあったんだって、そのことを知ったらいい、神様の憐れみの中にあるんだから、私たちのどんな日だって神様の御手に支えられていないとか、反対に言えば神様に突き放された日なんてないんだっていうことを私たちは信じて喜んでいい、それが神様のご栄光を表すということです。何がしか世の人の役に立つこと、そうしたことだけを思ってね、なんか世の光になるんだなっていうことではありません。むしろ神様の思いの中に私はあるっていうことを皆さんが喜んでおられる、いや、あるいは私たちの生活の中にはね、そんな喜びばっかりじゃありません。悩んでいる時があり、苦しんでいる時があり、辛い日々をこう重ねているっていう時だってある、もうどうしたらいいんだろう神様なんていうふうに言ってる時だってあるかもしれないんだけれども、でもまあその時も神様ご一緒くださるんだ、そのことを覚えていればそれは神様のご栄光を表すということになる。なんか私たちの喜んでいる姿が、生き生きとしている姿だけが神様を表すなんて思わなくていいと思います。しょぼんとしていたって、辛い顔を必死にこらえているのだって、でもその人を神様支えているんだってなったら、そこに神様の恵み、神様のご栄光ってのを表される。何か私たちがね、人の思う幸いな姿にだけ神様のご栄光を表されるっていうのは、これもさっきから言ってるように神様のなさることを小さくしちゃうことじゃないかと思います。どんな時も私たちは神様のものだって、この世にあって私たちが本当に顔を神様にあげられないその時でさえ、でも神様のものだって、私たちは顔をあげられないそのところにイエス様が来られたわけでしょ。私たちの罪のようにイエス様が来られたっていうのは、私たちが喜び神様を褒めたたえるところではありませんでした。イエス様が与えられたのはまさに顔を上げられないものの傍らにイエス様が来られたわけで、私たちがねなのに喜んでなきゃって、それは福音を知ったから、イエス様が来られたってのを知ったからそういうふうにありたいって思うのは分かるんだけれども、そこだけで私たちがイエス様を見ようとしたら、それは神様のなさったことを小さくしちゃうことになります。私たちが本当にいかに乏しく貧しいものだ、がっかりしているものだ、でも神様一緒にいてくれんだって、ある意味そういうずうずうしさに立てる方が神様のご栄光って表されるんじゃないかなと僕は思います。今日使徒言行録にパウロが主イエスの名のためならばって言ってるのを聞いています。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。本当力強い言葉、もう信仰を奮い立たせられるようなね、そういう一言だなって僕は聞いたんですけれども、主イエスの名のためならばここに私は生きる、私はイエス様で生きている、イエス様のために生きる、これはこの時パウロってそういう人でしたっていう紹介じゃないんです、ね、お話ししましたように私たちは新しい命に生きるものです。救われたものとして生きるっていうのは、それはこのパウロの言い方で言えばイエス様のために生きるものとされたということでした。だから皆さんは神様のご栄光を表す人生にあるっていうことを言いましたけれども、それは皆さんの人生の目的がはっきりしたということでもあります。私たちを救ってくださったこのイエス様のためにこそ私のこの人生はあるということを知らされたんです。だからどう生きていったらいいんだろうかって、いやそれは 日々の暮らし、実際的なね、皆さんの目の前にある暮らしを、その体を持った暮らしをどうしようかなって、明日どうしようかなって思い煩わないわけじゃない。まあ、イエス様は思い煩わなくていいって言ったけれども、でも実際私たちは思い煩うんだけど、でもイエス様のためにあるっていう、その中で私たちは思い煩うんです。こうしてね、礼を捧げしたり祈ったりということだけじゃない、全部が神様の御意を表すものだということならば、私たちの体の向きをもう全くイエス様の御意を表すために、イエス様のために生きているっていうふうに言っていい。ただそのことを言うときに、まあ、この、ね、パウロのこの気張った言葉ですよね、主イエスのためならばうんと言って、死ぬことさえも覚悟しているのですって、信仰って死ななきゃいけないのって、そういうふうにね受け止められるかもしれませんけれども、でも、まあ、そのことを言う前にですね、ここにまず主イエスの名のためならばっていうふうに言った時に、パウロね、これ彼の信仰の強さというのでしょうかね、もうイエス様にひたすらに私は従うぞっていう思いでそれ言ってるのかっていうと、僕はそうだけじゃない、それだけじゃないと思うんです。むしろここに主イエスの名のためならばっていうところに補って聞いていいと思うんですけども、主イエスというのはイエス様は私たちをお救いくださった方です。パウロだけが命かける方としてパウロを救ったっていう方ではありません。神様はこの世をお救いになるためにこの世を愛してイエス様をお与えくださったわけです。パウロだけじゃない。だからこれは私たちの主イエスの名のためならばっていうふうに聞いていただいたらいいし、私たちを十字架の血をもってお救いくださった主イエスの名のためならばって言ってるんです。だからパウロ一人の覚悟とか決意の言葉として聞こえるかもしれませんけれども、まあ、僕も伝道者として生涯を捧げたパウロの勇ましい言葉だって聞いていましたけれども、主イエスって主イエスの名のためならばっていう、そこに言われるイエス様ってパウロだけのイエス様じゃない。そう思った時に、そういうふうにこれ聞いた時に、あ、このパウロの一言の中には私たちもあるじゃないかということを僕はここに受け止めたんですね。このパウロが、まあ、もう少しちょっとこのパウロがね、最初勇ましいこと言ってるなっていうことを受け止めたところを聞いてもいいかなと思うんですけども、パウロは、まあ、ここでこの言葉を語ったのは、このエルサレムへ間もなく近づこうとたどり着こうとするカイサリアという町でのことでした。でそこでフィリポという人の家に留まってた時にこういうことを言ったんだっていうんですけれども、このフィリポってね、教会が誕生して間もない頃にその名前使徒言行録で聞いた人です。でこの人は、最初のエルサレムの教会が誕生して、でそこに大勢の人たちが集まってくるようになって、で大勢になるからもう使徒たちだけじゃ対応できないっていうんで、特別な人を選んだ、霊と知恵に満ちた評判の良い人、この人たちそういう人を選ぼうっていうことで7人選んだ。でその7人選ばれたうちの一人にこのフィリポっていう人がある。あとこのフィリポで知られているのは、あのエチオピアの宦官に洗礼を授けたっていう、これも使徒言行録のね、お話の中に出てくる人ですけども、ただ僕はこのフィリポ云々というよりも、そのフィリポが最初の教会で選ばれた7人のうちの1人だったっていうことを今言いましたけどもね、そのフィリポと一緒に選ばれた人のことを僕はここに思い出した。それはステファノという人なんです。でステファノってどういう人かっていうと、イエス様を述べ伝えるその教会で一番最初に殉教した人でした。イエス様を語るステファノのことを面白く思わないユダヤの人たちがこれを捉え調べ、いやまあもう調べたってね、不正な裁判で調べたわけですけど、そして石打ちの刑に処せられた。でこのステファノが石で打たれているその傍らに、この今ね主イエスのためならばって言ってるパウロもいたんだって言うんですけど、まあその時のパウロはまだイエス様と出会ってなかったからということなんですけども、 でそのステファノの仲間同僚であったフィリポの家で今やパウロがね、死ぬことさえも覚悟してるんですって言っている。もうイエス様の名のために生きるということは命を懸けることなんだっていうふうなねことを言っているっていうことを聞いたときに、まあ今言いましたそのステファノのことと合わせて、やっぱりイエス様に生きるっていうことは本当に命がけなんだって、そういうこう思いを持ってね、信じることなんだっていうことを、まあ、受け止めたんです、最初ね。で僕は牧師ですので、まあ、あるいは伝道者としての務めを与えられていますから、やっぱちょっとこういうところ清いみたいにこう読んでしまうところあるんですけども、あ、そうよそでねお話、まあ、あの書いていることですから、まあ、皆さんにお話しても良いかと思いますが、僕はこの和歌山教会に来てヘール宣教師のことを知りました。あ、この教会を初めにこの和歌山に伝道したその最初の人ヘール宣教師ですけれども、でこのヘール宣教師がこの和歌山で、あ、この和歌山教会の元となるね最初の伝道集会をして今年で138年になる。本町にある藤屋旅館でねその最初の伝道集会を持った。僕はだからその本町の藤屋旅館の写真今も大事に持ってるんですけどね、新聞の切り抜きで、あ、これが最初の 教会じゃない最初のヘール宣教師が語ったところかと思ってね、新聞にあったの切り抜いて持ってるんですけども、まあ、この、まあ、ヘール宣教師は和歌山この町だけでなくても紀伊半島全体、ね、三重県の側にも行かれましたし、あるいは大阪の南の方もね伝道して歩いた、そういう方ですけども、でそういうこのヘール宣教師の足跡をたどりながら、あるいは伺いながら思うわけです。ヘール宣教師に負けちゃいけないぞ。ちょっとその辺はね古代妄想的なとこ僕にあるのかもしれませんけど、もうヘール宣教師どころじゃない、こうやって使徒言行録読んでいてもパウロに負けちゃいけないぞって思ったりするんですけれども、まあ、実際には知恵も力も乏しいし、まあ、こんな風にはいかないって思うんですけども、でもそんなことを思うわけです。このねヘール宣教師が今から140年も前にね、あの時代に全てを捨てるがごとく海を渡ってこの日本に来て福音を述べ伝えてくれた、ね、命がけで海を渡って言葉の通じないこの土地で亀さんはいりませんかって、何を亀って言ってね小バカにされながらもイエス様を伝えた、神様を伝えた、ね、だからそういうイエス様を伝えるというところではこのヘール宣教師と共に立つものでありたいなんていうことを思っているとですね、まあ、それこそ好みを捧げたいというか殉教とまで言わないにせよね、自分を捧げるものでありたいということで、まあ、それでこういうところもですねこのパウロの言葉にグッとくるってね、主イエスのためならば死ぬことさえ覚悟してますなんて、そうだよなって思っちゃうわけです。思っちゃうわけなんですけども、でもですね今日皆さんとこの御言葉に聞くために聖書を開いていて、あ、ちょっと違ったなと思う、別のことを思いました。でそれは、まあ、この他のところでイエス様のことを思い出すんですけども、イエス様は十字架におかかりになる前のところでね、まあ、弟子たちと一緒にある中でお話になったことですけども、まあ、イエス様がご自分の受難を予告された時に弟子のペトロがこういうことを言うんです。主よご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。ペトロも言いました。死んでもよいと覚悟している。いや、これはペトロだけの言葉ではありませんでした。他の弟子たちも口々に同じことを言った。でもそのペトロはじめ弟子たちがそのように生きることができたか、語ったように生きることができたか、できませんでした。いや、生きるようにというか死ぬことできませんでした。みんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。一人も一緒に牢に入ることはできませんでした。一人もイエス様と一緒に死ぬことはできませんでした。ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った時のペトロあるいは弟子たちが、 もう口から出まかせでそういうことを言ったんだと、かっこつけてそういうことを言ったんだということでは僕はなかったと思います。本当にそう思っていた、そのつもりでした。自分たちでもそうするはずだと思っていました。でもできなかった。それはね、人間なんてそんなもんだ、そういういい加減なものだということをここで確かめようとか、そういう話じゃないんです。ただ私たち間違えちゃいけないのは、人の覚悟あるいは決意と言ってもよいでしょうか、それが絶対であるなんていうことはないんだということです。だからこの主イエスの名のためならば、死ぬことさえも私は覚悟しているのですというこのパウロの一言だってそうです。私たちは信仰を与えられたとき新しく生きるんだと言いました。イエス様のためにという人生を私たちは与えられましたけれども、そこでもう一つわきまえておかなければならないのは、もしその時にね、そのイエス様のためにっていう思いを与えられつつも、でもそれを絶対化した時に私たちはイエス様分からなくなる。ちょっとややこしい話なんですけど、イエス様のためにというふうに言いながら、そのイエス様のために生きている自分っていいよねって言い始めたら、それは偶像化ですよ。そうできている自分が嬉しいって言ってイエス様なさっていることを見ない。僕はこのパウロの一言聞きながら、まあ聞き直したというか改めて、ああそうかと思わされたのはね、さっきもこの死ぬことさえ私は覚悟しているんですっていう中に私たちもあるだろうということをちょっと言ったんですけども、それは私たちが覚悟して信仰に入りましたっていうことを言いたいんじゃないんです。まず聞いていただきたいのは、そもそも死ぬことさえ覚悟なさったのはどなたであったかということです。いや、覚悟ではありませんよね。そのことを神様の御心として受け取ったのはどなたであったか。私たちが神様のものとされるために、神様の恵みに生きるために、私たちが本当に罪許されて神様から与えられた命の中に、そう与えられた命として安心して生きていくことができるようになるために、死ぬことさえも神様の御心として受け取ったのは誰か。イエス様ですよね。イエス様が苦しみ悩み十字架の重荷を耐え忍び、手足を釘で打ちつけられるその痛みを耐え忍び、その身に帯びて血を流してくださった私たちのためにです。私たちが神様のものとして取り戻されるために、イエス様がそこに死んでくださった。私たちがイエス様のために何がしかしたがゆえにではありません。今日主イエスの名のためならばというふうに聞いていますけれども、でも私たちは聞いてきました。イエス様が私たちを愛し憐れみ慈しみ神なき苦しみから私たちを取り戻してくださったんだって、そのために命を捧げてくださったのはイエス様なんだって。で、本当に命を捧げることができるのは私たちじゃない。イエス様がその命をお捧げくださった。だから私は神様のためにこの身を捧げることができるんです。私たちの一切は神様の恵みとして受け取らせていただけるんです。私たちはこの身を自分のものとして捧げようじゃなくて、あ、神様が受け取ってくださるんだって。そういうあり方に私たちは生きることができる。イエス様が命を捧げてくださったがゆえにです。その片付けなさゆえにね、私たちはイエス様のために生きたいと思うんです。でもさっきも言いました、その時に罪は私たちの隣にありました。イエス様のためにと言いながら 自分は何ができるか何ができないのかということにとらわれて、その始まりはイエス様の自分のことにしてしまう、ね、罪って狡猾ですよね。私たちの一番大事にしたいところで、一番柔らかなところで、麗しいところで罪っていうのは力発揮するんですよ、ね、殉教への憧れとかね、その殉教の美学なんていうことまで言わないにしたって、自分が信仰者としてこう生きたい、こうありたい、そういうところでイエス様のためにって生きようなとするところに、イエス様から引き離す罪の誘惑っていうのは近いんですけどね。けれどもイエス様が愛してくださったのはこういう私たちなんです。イエス様のためにって思っているはずなのに、結局自分にとらわれている、そんな私たちでした。でもそういうものの祈りも言葉もイエス様は聞いてくださるんです。ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますって言ったペトロの言葉だって、違うよなんてイエス様はおっしゃいませんでした。そうかって聞いてくださったんです。そのように生きられない弟子たちをそのまま受け取ってくださった。そしてイエス様こそがただ一人真実に御心に従って死んでくださったんです。この死ぬことさえも私は覚悟しているのですっていうところにね、私たちあるっていうことを聞くんですけども、この覚悟っていうよりも私たちが死ぬこと、いや私たちが生きること、まあ、ここに私たちあんだなって思うんですよね。この死ぬことさえも私は覚悟しているのですっていうのは、なんかパウロがね、もうこの信仰でやっていくぞみたいな、本当に矜持というか力強さというか心意気みたいなものを受け止めていたんですけれども、でもこれパウロは殉教してもいいんだとか言ってんじゃないんです。むしろパウロが別のところでね、こういうことを言ってました。キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになるって、そう信じているって。だから死ぬことの覚悟じゃなくて、ここにイエス様で生きる道があるってパウロは言ってるんです。迫害がある、苦難がある、投獄されることを受け止めて、その道を私は歩むんだとパウロ言ってます。主イエスの名のためならばこの道を歩むんだって言ってる。でもこの道を歩みながら私はイエス様と共に生きるんだってパウロは言ってるんです。イエス様が生きて共に歩んでくださる道に私はあるんだ、だから私はこの道を歩むんだって、それがパウロです。神様は私たちに新しい命を与えてくださいました。神様から与えられた私たちの命の日々を、信仰の日々を私たちは歩む。それは最初に言いました、それは神様の栄光を表すという使命を私たちは帯びているのだというふうに言いました。例えば今日ギデオン教会の方々がこうして今日おいでくださっています。聖書を直接手渡すというそういう務めを与えられた皆さんです。まさに聖書の御言葉は渡すということの中にそういう使命を受け取っている皆さん、そしてそれはしかし使命というよりも、僕は今日ここで確認したいのは、そこにイエス様に従う道を与えられた皆さんだということを受け止めていただいたら良いと思います。でもそれと合わせて、それはギデオン教会の皆さんだけがそういう務めを与えられている、そういう使命を与えられているというのではありません。今日最初に言いました、私たちがこのイエス様と出会った時、イエス様の救いに入れられた時、世界は新しくなりました。私たちは新しい命を与えられました。その新しい世界、新しい命、その新しさというのは実にもう皆さんに与えられた、その生活が、その人生の一切がどんな日々だってイエス様のために与えられている。そしてそのイエス様のためにっていうことは、私を差し出そうというよりもイエス様がその道を その皆さんの時を歩んでくださる日々なんだということを受け止めていただいたらいい。私たちのこの命にイエス様のためにという尊い意味を、価値を、目標を与えられています。これは繰り返しますが、イエス様は共にいてくださる歩みだということです。神様のご栄光を表すためにイエス様が共にしてくださっている。ここに私たちの自分の人生、自分の人生を受け取るものとされています。この憂いも悩みも悲しみもロークも主の名のためであったって言わせていただける。あるいはこれまでの過去に覚える後悔や過ち、罪の愚かさも主イエスの名のためであった。イエス様の救いの恵みを表すために神様の導きの中に私はあったんだって、私のこの人生をイエス様こそが生きて歩んでくださっていたんだって、この新しさを私たちは受け取るとき、本当に私たち自身新しく生きるものとされます。そのすべてが神様のご栄光のためにある。その確かさと喜びの中に私たちの歩みが始まります。お祈りします。神様、あなたが私たちの人生を輝かせてくださいます。私たちのうちには闇しか見えない時がありました。つまずくや憂いや悩みや心配の中に、本当に私たち祈る言葉も滞るような時がありました。でも光は外から来るのです。あなたの眼差しが、そして私たちのもとに来られるイエス様が私たちに光ある人生を与えてくださるのです。私たちは光に携えて歩むものとされました。あなたのご栄光をこの乏しさの中で、いや、あなたの目には一つも乏しくありません。私たちのすべてをもって表すものとされたこの幸いを歩んでいくことができます。どうぞ神様、世にあって本当に自分の人生に行き詰まっているもの、苦しんでいるもの、悩んでいるもの、私たちの周りにだって数多くあるのです。その中にイエス様が来られた、そして教会が建てられている、その尊さを、喜びを、私たちが、私たちだけのものではありません、世界の喜びであることを私たちは信じつつ、あなたの御栄を仰ぎ表していくことが許されますように。どうぞ神様、祝福の歩みここから始めさせてください。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。